ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。最近よく図書館で本を借りるようになりました。昔から料理の本とか雑誌を見たり、調べ物をするためには利用してたんですけど、小説などの腰を落ち着けて読みたいなーっていう本は買ってました。でも手元にあっていつでも読める状態の本はついつい後回しになってしまって、さらにまた気になる本を見かけると買ってしまって、どんどん積読が積み上がってしまいます。物が増えるばっかりです。自制しなければと思いました。図書館で借りる利点はいくつもあります。まずはお金の節約になります。そして2週間という期限があることです。これ欠点のようにも思えるんですけど、私にとっては利点です。期限までに返さなければいけない。お尻に火がつけば、なんとか時間をやりくりして読み終えることができるものです。もし途中でつまんなくなってしまった本があれば、読むのをやめて返せばいいだけです。それから、ハードカバーの大きくて重い本は収納場所を取るので、買うのをこれまで躊躇してました。でも借りる場合は置き場所なんか考えなくていいので、興味の赴くまま、どんな大きさの本も選べます。でも、欠点もあります。人気の本は、たくさんの予約が入っていて、長い順番待ちができています。今日、2、3ヶ月前に予約しておいた本をチェックしてみたんですけど、まだ115番目でした。その本は20冊近く所蔵されているんですけど、まだあと何ヶ月か待たなきゃいけないみたいです。本屋さんに行くと、その本が平積みされてます。買いたいなぁ、今すぐ読みたいなぁって思うんですけど、ぐっとこらえています。愛知県の西尾市は、抹茶の生産量が日本一です。2025年8月3日日曜日に西尾市にある抹茶ミュージアム最上園ワクワクという施設で抹茶についていろいろ学んできたので、今回はそのお話をしようと思います。西尾市は愛知県の南部三河湾に面したところです。西尾市に入るとあちこちに茶畑が見えて、何々園というお店が目につきます。お茶屋さんです。お茶はお茶を栽培している農家が加工して販売も行っていることが多いので、農園の名前を店名としているところが多いようです。さて、抹茶ミュージアムに着きました。このミュージアムはアイヤという抹茶を製造している会社が運営していて、その工場の敷地内にあります。見学には予約が必要です。ホームページから簡単に予約ができるんですけど、休日の予約はかなりの激戦です。見学は1日に3回、しかも1回の定員は6名しかありません。希望日の1ヶ月前の日付が変わった深夜12時から予約が開始されます。1回目にチャレンジした時は、ついうとうとしてしまって、12時半頃に目覚めて、いかんって慌ててチェックしたんですけど、すでに満席になってました。そして2回目のチャレンジで成功。朝一10時からの予約ができました。入場料は1500円。隣接する売店で支払います。 売店には抹茶やお茶、茶器やお菓子などが売られていて、抹茶と和菓子、そしてかき氷などが食べられるカフェもあります。10時前に到着した時には、広い駐車場はガラガラだったんですけど、見学を終えた昼前には車がいっぱいになってました。皆さん、カフェがお目当てのようです。入店待ちの人でいっぱいでした。ミュージアムに入ります。入った1階の待合室的な部屋の周囲には、ぐるーっと抹茶を使った商品が陳列されています。馴染みのある日本のお菓子や食品だけじゃなくて、海外の製品も並んでます。海外のものは、日本のようにお菓子や飲み物もあるんですけど、ちょっと意外な製品もあります。欧米の製品には、抹茶の健康効果を強調したサプリメント、それに抹茶の成分が入った化粧品、香水もありました。抹茶の香りの香水ってどんな香りなのかとっても気になります。エレベーターで3階へ上がりました。エレベーターを出た瞬間、抹茶の香りに出迎えられました。ここは抹茶の工場に隣接している建物です。抹茶はとっても小さな粒子なので、ドアの隙間からも漏れ出てきてしまうそうです。まず抹茶の生産工程を説明するビデオを見ます。摘んだお茶の葉は、まず高温で蒸されます。蒸すことで酵素の働きが止まって、綺麗な緑色が保たれます。そしてそれらを乾かします。乾いたものはアラ茶と呼ばれます。このアラ茶には茎や葉脈といった硬い部分がついているので、これらを取り除きます。それらを取り除いて、葉っぱの部分だけが粉々になったものを天茶と呼びます。この天茶を石臼でひいて粉状にすると抹茶になります。天茶はいわゆる抹茶の原料です。天茶の天という字は石片に展覧会の天という字を書きます。ちなみに天茶と呼ばれるものには口の中にある舌、という字、舌片に甘いという字を書く天茶もあります。こちらの天茶は中国などで飲まれている甘みのあるお茶で、お茶といってもお茶の木から取れたものではなくて、いわゆるハーブティー的なものです。ちなみに、アラ茶から天茶にするときに取り除いた茎なんですけど、普通のお茶としてお湯で抽出して飲む分には問題なく美味しいものだそうです。ここの売店でも取り除いた茎を茎茶として売ってました。でも抹茶を作る場合は茎は粉状にならない上に石臼の溝にはまって邪魔になるので事前に取り除くんだそうです。抹茶の製造工程を学んだ後は、お茶の栽培について学びます。部屋に入ると、周りの壁には茶畑の映像が映されています。上を見ると、天井には寒冷紗がかけられています。寒冷紗というのは、粗く折った軽い布のようなものです。ここでしばらく、茶葉になった気分を味わってくださいということでした。茶葉の上にかけられている寒冷紗が抹茶用の葉を育てるポイントになります。お茶の葉にはテアニンという旨味成分があります。でもテアニンは 強い太陽光を浴びると渋みのあるタンニンに変わりやすいんだそうです。抹茶に向いた旨味が強くて渋みが少ない茶葉にするために、春新芽が出始めると寒冷茶をかけて太陽の光を弱めます。今使われている寒冷茶は化学繊維でできているんですけど、昔は藁を使っていたそうです。寒冷茶という字は、寒は寒い、冷は冷たい、それに茶というのは糸片に少ないという字です。荒くて軽くて薄い織物という意味の字だそうです。もともとは冬の寒さからお茶の木を守るためにかけていたんだそうです。でもある時、春になったのに寒冷茶を外すのを忘れてしまいました。しまったーって思ったんですけど、あら不思議、その年にできたお茶は味がまろやかでとっても美味しかったんだそうです。偶然にも春の新芽が出る時期に日を遮ると美味しいお茶ができるっていうことが分かって、それ以来この栽培方法が継承されているそうです。そして現在ではこの美味しくなる理由が科学的に裏付けされたということです。次に、天茶を石臼で引く工場を見せていただきました。通路の壁にシャッターが降りている大きな窓があります。そのシャッターがガラガラーと上に上がると、ガラスの向こうに石臼がずらりと並んでいます。天茶を石臼で引く工場です。石臼の上にステンレス製のロートのようなものが乗っていて、その中に天茶がたくさん入っています。目の前にずらりと並んでいるものだけかなと思いきや、覗いてみると石臼の列は向こうにも向こうにもあって何列もあります。すごい光景です。見ていて壮観です。たくさんの石臼がぐるぐるぐるぐる回ってます。この工場だけで石臼は300個、会社全体で1000個もあるそうです。ぐるぐる回る石臼の真ん中の切れ目から緑色の抹茶が出てきています。1分間に60回転のペースで回っているそうです。私たちが工場を見られるようにと、この時だけ明かりをつけてくれているんですけど、普段は真っ暗な中で稼働しているそうです。抹茶は光に弱くて、光に照らされていると黄色く変色しやすいからだそうです。そして使っている石臼の構造を説明してくださいました。石臼というのは2つの石を上下に重ねたもので、2つの石の間の面に溝が掘られてます。天茶はその間を通ることで粉状に引かれます。石臼は蕎麦などの穀類を引くのにも使われているんですけど、抹茶用の石臼は蕎麦などを引く石臼に比べてもっともっと細かく引けるようになっています。蕎麦用の石臼は上の石に穴が開けてあって、そこから蕎麦の実をダイレクトに入れて上下の石の間で引きます。でも抹茶用は2段階で引きます。抹茶用の石臼の石の中心には穴が開けられていて、穴のサイズにほぼぴったりの木の棒が通してあります。その真ん中の穴から天茶を入れます。天茶はまず木の棒と石臼の隙間を通ることで細かく引かれます。そして上下の石の間に落ちたものが さらにそこで細かく引かれるという二段階方式で引いていきます。そして、抹茶用のエチウスの溝は、そば用に比べると浅くてたくさん刻まれています。溝がある面は中心に向かってわずかに凹ませてあるんですけど、そのわずかな凹みというのは紙1枚分です。そして周囲はほぼ平らで紙が入る余地などありません。そんな石臼で引くことによってとっても細かい粒子になるんだそうです。こんなに細かく引くので抹茶を引くにはとっても時間がかかります。1台の石臼を1時間稼働させても20杯分の抹茶しかできないそうです。そしてなぜ石という素材がいいのかという話もありました。抹茶が引かれている間、石臼の間は摩擦熱で温度が50度にまで上がるんだそうです。その時に抹茶に香ばしさが出ます。石は摩擦される部分の温度が上がっても、摩擦されない部分、引かれた抹茶が出てくる石臼の周囲などは冷たいまんまです。出てきた温かい抹茶は冷たい石の周囲に触れることで温度が急に下がります。その時、香ばしい香りが抹茶に固定されるんだそうです。部屋を移動して抹茶の品質を評価する方法を学びます。3種類の碾茶が用意されていました。高級な抹茶用、そしてパティシエが使うような高級な製菓用、市販のお菓子などに使用される抹茶製品用の3種類です。まずは見た目。高級抹茶は緑が濃くって艶があります。そして製品用の抹茶は少し黄みがかっています。触ってみると高級抹茶は薄いです。日差しを遮って栽培するので高級抹茶の葉っぱは薄いです。反面、製品用の抹茶は厚くて粗い感じです。そして100度のお湯に浸して香りを比べます。高級な抹茶を100度のお湯に浸すなんてもったいないことなんですけど、評価をするためには必要なことなので仕方がないです。高級な抹茶用の香りはあんまり馴染みがない香りなんですけど、製品用の抹茶は普段飲み慣れている緑茶の匂いで、ある意味ホッとする匂いでした。そして最後に味を見ます。滋味があるかどうかというのがポイントだそうです。高級抹茶には旨味があるような感じがしました。これを滋味というのか、ちょっとよくわからなかったです。そして製品用の抹茶は口に含んだ瞬間、渋いっていう感じです。抹茶製品用はわざわざ渋みが強くなるように育てているそうです。製品に入れる場合、ケーキに入れるとすると卵やバターとか他の材料とともに使われることになります。香りや味が埋もれてしまわないように、ちゃんと抹茶ここに入ってますよっていう主張が必要です。適材適所、用途によって目指す抹茶が違うそうです。同じ西尾市内にある茶畑でも農園ごとに碾茶の味は違ってきます。抹茶の調合をする人は農園ごとにこのような品質を評価してそれぞれの特徴を把握しておくそうです。そしてお茶屋さんから注文が来た時にどういう 味の抹茶を求めているかというのを聞いて、その理想の味になるように、碾茶をブレンドして抹茶を作るんだそうです。さあ、自分好みの抹茶を作りますよ。用意されている碾茶は3種類。香りや味の特徴がそれぞれ違うんですけど、ざっくり言うと大きな違いは、渋みが強め、渋み少しあり、渋みほぼなしの3種類です。それらをトータル5になるように割合を決めます。まろやかなのがいいかなと思って、渋いのが1、少し渋いのが2、ほぼなしを2の割合にしようとして、隣にいる夫を覗いてみると、彼も全く同じ割合にしています。同じではつまらないので変えることにしました。すると、ガイドさんから、せっかくの機会だから、渋み強めの割合を体験してみるのもいいですよっていうアドバイスをいただきました。なので、渋いのを3、少し渋いのを1、ほぼなしを1の割合にしました。夫の方は逆に113で超まろやかブレンドにしていました。さあ、ここからは力仕事です。そのブレンドした碾茶を引きます。一人一台の石臼が用意されています。石臼の上部の中心のところに空いているわずかな穴に碾茶を入れて、残りの碾茶をその上に山になるように乗せます。そして、石臼についている取っ手を持って、決められている方向にぐるぐる回すだけなんですけど、重くてびくともしません。あれ?っていう感じです。腰を落として力を込めて、もう一度チャレンジすると、ようやく動き始めました。回す時間は5分間です。なるべく均等の速さで回します。夫は片手で回しているんですけど、私を含め女性はみんな両手で持って回しています。理想的な速さ、1分間に60回転、1秒1回転がどれくらいなのかリズムを取ってくださったんですけど、とてもそんな速さでは回せません。でも回していると少しずつですけど、石臼の間から鮮やかな緑色の抹茶がじわじわ出てきました。香りもしてきてワクワクしてきます。だんだん碾茶が穴に吸い込まれていって、お山の形が崩れるので、途中でお山を作り直しながら回していきます。もう腕がとっても疲れました。おまけに部屋は涼しかったのに汗をかいてきました。5分間経って終了です。まず、刷毛を使って、石臼の壁面についている抹茶を下に落としてから、周囲に落ちている抹茶を集めます。ほうきでほこりを刷毛集めて、ちりとりで取るという感じです。そして、出来上がった抹茶を持って、茶室へ移動します。お茶の立て方と飲み方を教えてもらいます。まず、抹茶を茶こしを通して茶碗に入れます。抹茶は粒子がとても細かいのでダマになりやすいです。茶こしを通すことでダマになりにくくなるそうです。そしてお湯を入れてもらって茶せんで立てます。私、抹茶を飲む機会はそこそこあるんですけど、自分で立てるのは今回初めてです。実家では母が立ててくれていたし、お正月などに祖母の家に行くと、いつもおばさんが立ててくれていました。難しいですね、抹茶立てるの。大きな泡がたくさんできてしまって、綺麗じゃないです。最後に大きな 泡をこう取ってって教えてもらったんですけど、全然うまく取れません。もういいやってそのまま飲むことにしました。渋めブレンドの抹茶は意外にも美味しかったです。味にメリハリがあります。夫のまろやかブレンドも美味しいんですけど、なんかかったるい感じがしました。今、海外で抹茶が人気だそうです。抽出液ではなくて、茶葉ごと飲むので、健康に良さそうなイメージも持たれているようです。確かにいいなーって思いました。しかも、使い終わった茶葉を捨てる手間がいらないですしね。案外いいなーって思いました。手軽に抹茶を立てられる小型のシェーカーのような容器も開発されていて、ああ、これもいいなーと思ったんですけど、ここはやっぱり本格的にと思って、茶せんと抹茶を買ってきてしまいました。でも、抹茶茶碗は持ってません。いつもどんぶれ代わりに使っているカフェオレボールで立ててみたんですけど、うまく泡が立ちません。つるっとした磁器の器ではなくて、ザラつきのある陶器の器じゃないとダメなのか、それとも単に私の腕が悪いだけなのか、これから試行錯誤が続きそうです。エンディングです。X にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。トリフィドさんからいただきました。以前バナナに貼られているシールをコレクションしている人がいるっていう話をしたんですけど、それに対してです。バナナに貼ってあったミニオンのシールが可愛くて、なんとなく捨てられない。よく見たら指紋のようなシワが、皮から転写された？バナナ、皮、シワで検索したら、バナナの皮で顔をこするうさんくさい美容情報が、そうじゃない、バナナの皮の携帯メカニズムが知りたいの、といただきました。ありがとうございました。写真も添付していただいたんですけど、確かに部分的にシワができてます。どうしてでしょうね。でもいいな、ミニオンのバナナシールがあるんだなと思って、私も欲しいなって思いました。バナナのシールの話をしたときに、最近のバナナは袋に入っていてシールが貼られていないって話したと思うんですけど、袋入りのバナナにもシールが貼られているものもありました。見つけると収集癖がうずいてしまって、ついつい買ってしまっています。でも、なかなかシールが貼られているものは滅多になくて、まだ5枚しか集まっていません。でも、バナナとか果物以外にもシールが貼られているものってあるなーって気づきました。和菓子屋さんや洋菓子屋さんで一つずつの袋に入ったおまんじゅうとか焼き菓子を買うと、封をするのにお店の名前が入ったオリジナルの小さなシールが使われていることが結構あります。よく見ると可愛いシールも多くて、それを取っておくようになりました。物を増やすのは良くないと思いながらも、こんな小さなシールだから大丈夫って勝手に自分に言い訳をしながら、またコツコツ物を増やしています。番組の感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスはことぶき旅@gmail.com、 X ではハッシュタグことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。